朗読の時間です。この時間はドイツの考古学者ハインリッヒ・シュリーマンの処女作シュリーマン旅行記新国日本をお聞きいただいております。ギリシャ神話にも登場する古代都市トロイアを発掘したことで世界的に知られるシュリーマンですが、実はそのトロイア発掘の6年前、世界漫遊の旅に出た彼は幕末の日本にも訪れていました。1865年、シュリーマンはインドから香港、上海、中国史上最後の王朝清と幕末の日本を訪れた後、アメリカ東海岸からハバナ、メキシコなどを巡りました。その時の記録がシュリーマン旅行記新国日本です。日本の滞在は明治に変わる3年前の1865年、慶応元年の6月1日から7月4日までのおよそ1ヶ月間で、シュリーマンは江戸を中心とした当時の日本の様子を偏見にとらわれることなく客観的に観察しています。旺盛な探求心と情熱で転換期日本の実像を生き生きと描いた見聞録は、幕末から明治へと向かう黎明期の日本を見た生き証人の記録ともいえます。2019年5月に新元号を迎える今、シュリーマンが150年前に発表した本書を朗読することで、我が国日本を客観的に見つめ、新たな時代の幕開けを考えたいと思います。今日はその第11回、朗読は私、松平佐友です。背中に赤くて大きな象形文字をつけた長く白い服、陣羽織を着て馬に乗った高級武士、老中若年寄りが現れた。さらに徒歩の槍持ち兵の2大隊、大砲2門、また歩兵が2大隊、大きな漆塗りの木箱を担いだクーリー、白か青、赤の服を着た槍持ち兵が歩いていく。赤い象形文字のついた白服の馬上の高官たち、白くて長い上着の兵士の大部隊、馬蹄が4人、黒い覆いですっぽり包まれた鞍付きの馬を4頭引いてきた。そして美しい黒漆塗りの乗り物、車輪のないカゴ、輿、その後に金箔で百合の花、葵をかたどった金属の軍旗が続く。いよいよ大君が現れた。他の馬と同様、蹄鉄なしで藁のサンダルを履かせた美しい栗毛の馬に乗っている。大君は20歳くらいに見え、堂々とした美しい顔は少し浅黒い。金糸で刺繍した白地の衣装をまとい、金箔の施された漆塗りの帽子をかぶっていた。二本の太刀を腰に刺した白服の身分の高い者がおよそ20人。大君のお供をして行列は終わった。翌朝、東海道、大海道を散歩した私は、我々が行列を見たあたりの道の真ん中に三つの死体を見つけた。死体はひどく切り刻まれていて、着ているものを見てもどの階級の人間かわからないほどだった。横浜で聞いたところによると、百姓が一人、おそらく大君のお通りを知らなかったらしく、行列の先頭のほんの数歩手前で道を横断しようとしたそうである。怒った下士官が彼を切り捨てるよう部下の一人に命じた。ところが部下は命令に従うのをためらい、激怒した下士官は部下の脳天を割り、次に百姓を殺した。まさにその時、さらに高位の上級士官が現れたが、彼は事の次第を確かめるや、先の下士官を気が狂っていると決めつけ、銃剣で一突きするよう命じた。この命令はすぐさま実行に移された。三つの死体は街道に打ち捨てられ、1700人ほどの行列は気にも留めず、その上を通過していったのである。第五章、八王子。6月18日から20日。横浜滞在中、あちらこちらに遠出をしたが、 特に興味深かったものに、絹の生産地である大きな手工芸の町八王子へイギリス人6人と連れ立って行った旅がある。6月18日日曜午後3時15分、我々は馬で出発した。カシンマヤから1日6ピアストル、36フランで馬を借りておいたのである。馬蹄を7人雇ったが、彼らは下帯だけの素っ裸で、馬とスピードを競うかのように駆け足で我々の後を追った。馬蹄たちは全身に鮮やかな色で化け物や神々の入れ墨を施していて、そのいくつかは本当に傑作のように思われた。前方には常に巨大な火山、富士山が見えていた。80マイルも彼方の山がまるで間近にそびえているようだった。頂上は万年雪に覆われている。標高は4725メートル、3776メートルの誤り。噴火口は直径1100メートル、単径600メートル、深さ350メートルである。町から3マイルのところで、我々はかの有名な石碑の前を通った。石碑は漢字で4つの碑文が刻まれ、その中で時の幕府は全ての外国人を殺すよう命じている。石は高さ2メートル、厚さ84センチで、上に仏像が安置されている。この記念碑は2世紀前、キリスト教徒が追放され虐殺された時代に建てられたということである。我々は高名な武現寺で休憩した。寺は針葉樹、椿、城などの美しい木立に囲まれている。寺は木造で、屋根は茅で、1メートルの厚さに吹かれ、田舎にある日本の寺がそうであるように、屋根の棟に沿って百合の花が植えられている。境内に足を踏み入れるや、私はそこにみなぎるこの上ない秩序と清潔さに心を打たれた。大理石をふんだんに使い、ごてごてと飾り立てた中国の寺は極めて不潔で、しかも大会的だったから、嫌悪感しか感じなかったものだが、日本の寺々はひなびたと言ってもいいほど簡素な風情ではあるが、秩序が息づき、年頃な手入れの跡も伺われ、聖域を訪れるたびに私は大きな喜びを覚えた。白い衣をまとった僧侶たちが我々のために扉を急いで開けてくれた。彼らは頭を反り上げ素足である。床は美しく磨かれ、白木の天井には彫刻が施されていた。白と赤の直径2メートルの紙製の提灯が5針、天井から吊るされ、漆塗りの大祭壇は、金色の蓮の花で飾られている。祭壇には、金色の小さな仏像や聖獣、金色の文字で記された多くの位牌がある。祭壇の左側に大きな壁画が設けられていて、中にこの寺に寄進した個人の名前、戒名が書かれた100余りの墓碑をかたどった位牌が置かれている。これら位牌の真ん中には、金色の仏像が安置されている。小さい机の上や、この壁画の前に、漆塗りと瀬戸物の高槻に盛られて、7種類の野菜、米、菓子などが備えられている。祭壇の右側にはもう一つ別の壁画があり、中に神の三像が祀られている。これらの神像の前にも、7種の異なった野菜、米、菓子などが盛られた二揃いの供物が挙げられていた。どの窓も清潔で、山には埃一つない。障子は切れ目のない白紙がしわ一つなく貼られている。僧侶たちはといえば、老僧も小坊主も親切さとこの上ない清潔さが際立っている。我々は街道をギャロップで進み続け、ほどなく養蚕地域に入った。 どの畑もイタリアと同様、桑の木の並木によって区切られている。枝は 1.5 メートルないし 2.5 メートル以上に伸びないように切られている。桑は 5,6 年経つと根こそぎ抜かれ、若い苗木に植え替えられる。というのは、ここでもシナやインドと同様、蚕の飼料として桑の若木の葉がより適していると確信しているからである。我々の通った村々は、どの家にも小さな産室があった。畑はどこもかしこも巧みに耕されている。豊かな雨とたくさんの小川のおかげで農作業は容易だ。家畜がいないのでその肥料を使うことができないから、畑を肥沃にするには引き抜き刈り取った後を腐るに任せた雑草と、町中で丁寧に集められた液状の人糞が使われる。我々は夕方6時に原町田という大きな村に着き、とある茶園、日本では茶屋という、に一夜の宿を求めた。厩舎がなかったので人々は竹竿を使って即席の厩舎を作り、周りをむしろと板で囲った。1時間後、7頭の馬はこの小屋につながれることになったが、ヨーロッパならば尻尾が来るべきところに日本式に頭が来ていた。茶屋の正面は16メートルあり、2階建てだった。わらぶき屋根は胸が百合の花で飾られていた。1階の間仕切りはすべて引き戸でできている。朝、道路側の引き戸が取り外され、夕方またはめられる。家の前には一種のベランダか吹きざらしの廊下らしいものがあり、そこで人々は履物を脱ぎ、そうして広い板敷きの広間に上がる。広間は路面から66センチほど高く作られている。茶屋の床は磨かれ、きれいな竹の敷物で覆われている。花むしろか畳と思われる。広間に家具はない。唯一長さ1メートル、高さ幅66センチの蓋のない箱、箱火鉢が2個あるだけである。箱には炭火が入っていて、人々はその上で茶を立てる。左奥にある棚の上に、繭が入った竹のござ、蚕むしろがたくさんある。繭は蚕のさなぎを殺して絹を取り出すため、熱湯につけられる。そうしないと、さなぎが繭を破ってガになり、生糸が取れなくなってしまう。広間が1階の4分の3を占め、残りの4分の1は地続きの土間の台所になっていて、調理用品と先、酒の大樽が5、6個置いてある。繭棚の後ろは小さな吹きさらしの廊下と2つの部屋からなっていて、背後の家屋に続いている。廊下の一方に、澄んだ水が満たされた桶と、水受けのような縦2メートル、幅56センチ、高さ12センチほどの蓋のない箱が斜めに置かれ、中に銅製の洗い桶、金だらいが置かれている。箱の中へ流したり、そこで使った水は速やかに流れていく。この流しの上には、歯磨き用の塩を入れた小さい籠が吊るされ、また吸い取り紙、懐紙の大きな束も吊るされている。紙は、手や顔を拭くために使われる。日本には布の手拭きはない。紙は樹皮で作られ、吸い取り紙は使用後洗うことができるほど耐久性を持っている。洗い場のすぐそばに小さな浴室があり、冷水の浴槽と湯を入れた浴槽が置かれている。そのどちらを見ても、極端なほど整頓に気を使う様が認められる。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本、第11回。朗読は私、松平定友でした。この続きは、明日のこの時間に。